2022年1月9日、本日は高胆節第3手術です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌58番を賛美いたします。賛美歌58番。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。講読詩編、詩編第62編。賛美歌の後ろの講読詩編のページで66ページ、詩識者と交互に唱えます。皆様は二文字下がっているところと太字のところを朗読してください。講読詩編、詩編第62編。 私の魂は沈黙してただ神に向かう。神に私の救いはある。お前たちはいつまで人に襲いかかるのか。人が身を起こせば押し倒そうと計る。私の魂よ、沈黙してただ神に迎え。神は私の岩、私の救い、砦の塔。私の救いと栄えは神にかかっている。民よ、どのような時にも神に信頼し、神は私たちの酒どころ。人の子らは虚しいもの、人の子らは欺くもの。暴力に依存するな、搾取を虚しく誇るな。一つのことを神は語り、力は神のものであり、一人一人にその技に従って、お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神、あなたの控えの中に招かれ、礼拝の恵みに預かれますことを心から感謝いたします。あなたの御前でこのように生かされ、平安が与えられ、共に礼拝する神の家族、兄弟姉妹、信仰の仲間が与えられていますこと、これは私たちがなそうとしてできたことではなく、ただあなたからの恵みであることを思い感謝をいたします。それだけに今平安を得ていない人のことを思います。私たちの暮らしもまた、主の日から主の日までの間、いつも平安であったわけではありませんでした。隣人を愛すべき時に恐れ、勇気を持って進みゆくべき時にひるみ、朝に御言葉を聞いても昼には忘れ、自分中心な生活をしてまいりました。日々の生活がどんなにあなたに支えられているか、守られているか、どうぞ今一度新たに知ることができますように。そのために御言葉を聞かせてください。聖霊を注いでください。神の国とその義を求めるものとならせてください。このお恵みを曰くされている方々に、あなたが今この時お与えくださり強めてくださいますようにと祈ります。体は元気でも心に平安がなく、あなたの祝福を見失っている方たちを憐れんでください。私たちを隣人と共に喜び、共に苦しむものとならせてください。そのようにしてこの国を、この世界をあなたの御手のうちに支えてくださいますようにと祈ります。政治を司る方々が、何が最もよく御心を表すことなのか、あなたを信じる信じないにかかわらず、どうぞあなたが大きな導きの中に入れてくださいますように。特にまたコロナの感染が増えてまいりました。そのことでおじまどっている世界であります。あなたの大きなご支配を信じることができるようにしてください。明日は成人の日です。若い世代の方たちが、どうかこの世界が神によって作られた良き世界であり、 私たち一人一人、人は神の作品であってよく生きるようにと作られたかけがえのない尊い存在であることを知ることができますように。教会があなたによって確かにされ、聖霊によって歩み続けることができますようにと祈ります。全世界にありますキリストの教会をどうか御心に留めてください。小さい群れよ恐れるなと、その声を聞くことができますように、そのようにしてあなたに対して信頼し続けて歩むことができますように。ただあなたに栄光をお返しすることのみを喜びとすることができますように、この礼拝も終わりまでそのように導いてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ガラテヤの信徒への手紙第5章22節から26節まで。新約聖書の350ページにございます。ガラテヤの信徒への手紙第5章22節から26節まで。新約聖書350ページにございます。お読みします。これに対して霊の結ぶみは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。キリストイエスのものとなった人たちは、肉を欲情や欲望もろとも十字架につけてしまったのです。私たちは、霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。うぬぼれて互いに挑み合ったり、妬み合ったりするのはやめましょう。身を結ぶ人生とはと題して御言葉の取り次ぎをいたします。キリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今ガラテヤの信徒の手紙第5章は、聖霊、キリスト者の自由、自由にされた私たちは聖霊の導きに従って歩むように、そこにしか生きる道はないということ、その聖霊の導きとはいかなるものかということを御言葉に聞いております。今日は22節ですけれども、前回聞きました5章16節をもう一度読ませていただきます。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。 私が言いたいのはこういうことですというのは、使徒の権威を持って使徒パウロが語っている非常に力ある言葉だということを申し上げました。そして霊の導きに従って歩みなさい、聖霊によって歩み続けなさいということです。そして今日の22節では、そのように歩む人に聖霊が働いて、そしてこのような実を結ばせてくださるという素晴らしい約束であります。霊の結ぶ実は愛、そしてその愛がさらに具体的にこのように見えてくる。喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制ですと。この直前のところ、前回見たところで19節以下に罪のリストがありました。肉の技、肉の行いがリストアップされてました。姦淫、猥褻、公職に始まって21節まであります。でこれは人間の力で、人間の行いで出てくる、人間から出てくるものなんです。それに対比されるようにして、これに対して聖霊の結んでくださる身は愛、喜び、平和という、まあ、徳ですね、人徳とかの徳という言い方もされますが、これは人間が自分の力で作り出すものではなくて、聖霊が結ばせてくださる、聖霊がなさしめてくださる実りである。そしてそれがキリスト者のうちに実を結んでいく、結ばれるんだということを、私たちは望みを持って信じることができる。それはキリスト者の聖霊のうちに宿る聖霊がそのようにしてくださるということで、これは大きなお恵みであるわけです。でこの関連で主イエスのお言葉を思い出したいと思うんですが、ヨハネ第3章でご存知の方も多いと思うんですが、主イエスのもとにパリサイ派のニコデモというユダヤ人の議員の人が訪ねてきて、そしてシエスが神から来られた教師であると、あなたのようなことは誰もできませんという、そのように尋ねてきた出来事があります。その対話の中でシエスが霊の働きをこう語っていらっしゃいます。ヨハネによる福音書第3章8節、どうぞ聞いてください。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。今とても寒くなりまして、風も冷たいの、風にの冷たさを感じながら今過ごしている日々でありますし、そんな中一生懸命自転車漕いできたり歩いてきたりという方たち、今の空っ風を感じている日々ですけれども、私たちは風は分かるわけですよね。そのようにして自分に向かってくる、当たってくる。でも私たちはコヘレトの言葉にあるように、風をつかむってことはできない、人にはできない。風の方が思いのままに自由に吹いて、風に私たちは当たることができるばかりであって、それがあっちから来てこっちに行くなんてことも、この気象としての風も私たちは捉えられないわけですね。で聖霊の働きもそれと似ているんだということです。風は、聖霊の風は、神の命の息吹は神の思いのままに吹いて、そして御業をなさいます。で私たちはその聖霊の働きを、聖霊が働きかけてくださるから、そして信仰を与えられているから、聖霊を宿しているからこそ分かるわけであって、私たち人間の方で聖霊の働きがあそこから始まってここに行くんだということは決して言えない、分からない。霊から生まれたものも皆その通りであると語られている通りです。主イエスがはっきりとおっしゃった。そこに私たち人間の、まあ、位置というか分があると思います。私たちはただ神様の 命の息吹である聖霊、キリストの霊である聖霊の望むままに導かれて、そこに身を委ねていくということですね。クリスマスシーズンも先週の公言日で一応終わりまして、で年末年始も今年はカレンダーの関係で、だいたいいつも通りの日々を過ごしましたが、秋に説教塾の学びで、クリスマス説教を学ぶという取り組みがありまして、そしてその学びを受けてみんなどんな説教をしたか投稿しなさいっていうことで、20人ぐらいの先生が原稿を出したり音声出したり動画を出したりということで、まあ、今コロナのために動画配信というのが教会でもすごく広がっていて、でも番組、音楽番組のようなそういうプログラムも番組も見させていただいて、またそれはそれで伝道になるなと思いながら見たんですけども、何度も何度も聞いているこのクリスマスの福音の出来事ですけれども、改めて思わされた、私がそうだなと思ったことの一つは、皆さんもご存知かと思いますけど、マリアが天使ガブリエルからあなたは神の子を宿すんだと、神の母になるんだ、生まれる子は救い主になるんだという受胎告知のことですね。そしてその言葉を受けたマリアは本当に恵まれた人、おめでとうという祝福の中に呼びかけられているわけですよね。でも人間の目から見たら、もうよく皆さん聞いてると思うんですけど、そういう父親のいない子を宿すということは石打ちの刑になるかもしれない、姦淫の罪を問われるかもしれない状況であったり、またマタイの福音書を読めば、ヘロデ大王に命を狙われて難民のようにエジプトに避難しなければならないというようなこと、そういうような人間の目から見たらかえって苦労が増すようなこと、もうヨセフと一緒に新しい家庭を築くんだわっていう普通の若い夫婦の幸せなんてことはもう打ち砕かれて、ただただ苦労するようなふうに見える人間の目から見る出来事さだけでは、私たちが、まあ、恵みの分かち合いとか感謝なことって教会で分かち合うときに、人に言える良いことを言うことが恵みの分かち合い、感謝の分かち合いっていうことになってはいないか。もちろんそれはそれで神の恵みでいいんですけれども、でもこのクリスマスの出来事、マリアの起こったこと、またヨセフとマリアという夫婦に起こったことを見ても、これは聖霊の働きの中で、で神様、マリアは聖霊に包まれて子を宿す、マリアの存在そのものが聖霊に包まれている。でも起こる出来事は人間の目から見たら本当にご苦労ばかり、あってほしくないことかもしれない。そういうふうに神のなさること、聖霊のなさることと、まだ私たちの目が開かれていなかったり、自分たちの価値観の中に自分の見る目が偏っていると、そのような恵みの世界っていうものがにはわからないかもしれない。でも聖霊の働き、聖霊の恵みというのは、そういう人間の価値観とか自分たちが苦労するとか、そういうことを超えて、もうすでに始まって、私たちの思いや願いを超えてもう始まっている神の出来事、そしてその出来事もまた御言葉によらなければ、聖霊によらなければ、それが神の働きだ、恵みだということはわからない。改めてそのことを聞いて、本当にそうだな。で、自分の中にも人に言えるいいことばっかりが感謝で恵みだって言ってたなというふうに思ったんですね。その時には人に言えないかもしれないけども、人に言えず嘆きながら悲しみながら生きているかもしれない。まあ、旧約聖書の預言者を見ても、妻が死んでもいつも通りに生きろと預言者エゼキエルは言われたわけですよね。そういうようなことが私たちの人生の中にも実は起こっているかもしれないけれども、一つ一つが神の霊の働きの中に、私たちの手には 人間の手の中に収まらない神の思いのままの自由な霊の働きの中に生きている、生かされている、それをまず認めることですね。けれどもそのように人間的にはあってほしくないようなところを通らされるかもしれませんけれども、そういう人間の出来事に関係ないのが今日与えられている聖霊の結ぶ実なんですね。ガラテヤの信徒の手紙に戻りますけれども、この5章22節以下のこの私たちに与えられている聖霊の結ぶ実というのは、私たちがその聖霊の導きに自分も信仰によって歩まさせていただくときに与えられているもので、そしてそれは出来事にはよらないわけですね。私たちに何か本当に思いがけない悲しいことがあったら、愛がなくなるか、喜びがなくなるか、平和がなくなるか、そういうものではないんです。神の霊の働きは私たちの状況や私たちの持っているものによらないで与えられる。そしてその最も基礎になるものが冒頭にある愛、またこの愛から愛以下にある素晴らしい聖霊の実りの源になるのが愛なんだということですね。このことに関連してローマの信徒への手紙第5章の御言葉を読みたいと思います。もし開ける方がありましたら、新約聖書279ページになります、第5章の冒頭のところ、1節から5節までをお読みします。ローマの信徒への手紙第5章1節から5節まで。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。この愛というのは言うまでもなく、神の愛、私たちが神に愛されている、また私たちも神を愛する、その愛し愛される関係の中に入れていただいた、その神を愛する愛も聖霊が与えてくださいます。そしてガラテヤの信徒の手紙にありました平和というのも、何よりもこの5章1節にあります神との間に得ている平和ということ、これが基礎になると思います。戦いがない、戦争がないということではなくて、私たち一人一人がキリストという救い主、神との間を取りなしてくださるお方によって、私たちは神の敵であったと、この後ありますけれども、神の敵であった時でさえ憐れみを受けた、和解させていただいた、敵なのに愛してくださった、そして今私たちは敵ではなくて、アッパ父よとシエスと同じように神を呼ぶ御子の霊を与えられて、神の子され、神の子とされている、神との間に平和を得ています。このことも信仰によらなければ決して信じることができない。で、この平和がいつもあるということを信じ続けることですね。私たちがこのガラテヤの信徒への手紙でずっと見てまいりましたが、 自分の行いによって救われるよう、行いによって神から認められようとするその生き方、そうではないんだとパウロは福音を語ってくれていました。で、私たちは聖霊の導きにとどまり続けなければ自分たちの方でその神が私たちの間に築いてくれた平和を見失うということがあります。そして神に認められよう、みんなに認められよう、良い行いをしようとして一生懸命になっているしまうということがあるわけです。でもそうではない、信仰による義、信仰によって義とされて救われたので、私たちの主イエスキリストによって神との間に平和を得た。で、神との間に平和を得た私たちは自分との間にも平和を得る。もう自分を許せない、自分を愛せない、そうではなくて、その自分を愛してくださる、そして神の子としてくださる、神の目から見た自分を信仰によって受け入れて、また自分も愛することができる。で、そんな自分というのは、この間も言いましたように、体は衰えてくる、シミは出てくる、シワは出てくる、キリストに対して不従順だという、本当に現実の自分というのは欠けだらけの、嘆くほかないものですけれども、キリストによって愛されて、妻として花嫁として受け入れられている、子供として神様に受け入れられている自分なんだと信仰を持って、いつも自分を受け入れ、自分を愛していく。で、同じようにあなたも、あなたも、あなたも神によって愛されている、どこまでも愛されている、キリストの救いが備えられている、キリストの救いを得ているあなただと、そういうところで自分と他者との間にも平和が築かれていく。それは聖霊が結ばせてくださることです。で、ローマの信徒の手紙のこのところでは、誇りという、希望を誇る、苦難も誇るとありますが、これは喜ぶと読み替えてもいいことです。私たちの喜びっていうのは、もちろん楽しむこと、喜ぶことばかりではなく、信仰によって希望を持って喜ぶ、また苦難さえ喜ぶという、その霊の支配の中に、恵みの中に生かされております。その喜び、その平和が与えられている、キリストのおかげで、神の憐れみで。ですから、そのことを踏まえて、またガラテヤの信徒の手紙に戻りますけれども、さらに続く例の寛容、親切、善意、これも隣人との関わりの中で見えてくる聖霊の実ですね。私たちはどこまでもキリストに愛され、許されているからこそ、隣人に対して寛容であることができる、また親切にすることができる、善意を持って、親切と善意とほぼ同じ内容ですけれども、良き技に切ることができる。また、誠実、柔和、節制という徳に生きることができる。何があっても忠実に、誰が見ても見ていなくても、神の前に誠実に忠実に生かしていただく。柔和というのは、自分を制御できるということ、節制と近い言葉ですね。そのようにして聖霊による実を結ばせていただける、聖霊が実を結ばせてくださる、そのような技が私の上に、あなたの上に、教会の上に実現するということを信じるわけですね。で、そのことをなさしめてくださる、その聖霊の働きの根拠が24節になるわけです。なぜならばという言葉を入れたらいいと思います。24節の前に。なぜならば、キリストイエスのものとなった人たちは、肉を欲情や欲望もろとも十字架につけてしまったのです。しまったのだからと。聖霊に導かれて生きる人、それはキリストイエスのものとなった人たちであります。この同じ手紙の、 第2章の終わりですね。19節、私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。主イエスの十字架を仰ぐときに、私たちは十字架の主イエスを仰ぐ。それはもう信仰によっていつも絶えずしていることでありますけど、この時の説教でも自分がそこについていることを見ますかという問いをしたと思います。十字架のキリストを仰ぐ、本当にイエス様の十字架の贖いで救われたんだ、本当に感謝だと。でもパウロはあなたもそこについてるんだよと語りかける。ローマの信徒の手紙の6章には、それは私たちにとって洗礼を受けた時に、そのことがキリストの死に私たちも共に死んだと、この時を超えて場所を超えて私たちが受けた洗礼、その出来事が私たちをキリストの死に預かるものとなり、古い自分はそこで死んで、そして新しくキリストの復活の命に生かされた自分が生き始める。ヨハネの福音書の先の3章でも、水と霊によらなければ新しく生まれることはできないとニコデモに語った主イエスの言葉も思い出されます。私たちはキリストイエスの十字架の出来事はただキリストだけではなくて、私たちの肉も欲情も欲望も神の御心に逆らう古い自分、罪人の自分を十字架につけた。十字架にこの古い自分が死んでいるんだ。そのように神の出来事として、私たちにとって洗礼の出来事、十字架の出来事はそこで結び合わされているんですね。で、愛するということは自分中心ではなくて他者の幸せ、他者の喜びをまず優先することですよね。その時その妨げとなるのが自己中心、自分中心という罪であるわけです。それを私たちは十字架につけた。キリストイエスと共にその古い自分は死んだ。だから私たちはこの愛に生きることができる。で、今23節の後半を飛ばしてしまったんですけど、これらを禁じる掟はないと語られています。この掟と訳された言葉は律法という、他の文脈では律法とも訳されております。もちろんこの良き技、聖霊の結ばせてくださるものを禁じる律法はないわけですけども、その言葉のこれらを禁じる掟はない、これらを禁じる律法がはないということは、もう私たちは律法のもとにはいないという。18節で、霊に導かれているならあなた方は律法のもとにはいませんという言葉を言い換えていると理解してよいです。これらを禁じる掟はない、つまり律法には関係ない、つまり律法の支配下にあなたたちは、私たちはいない。だから律法がいらないというのではなくて、聖霊によって律法の求めるところを全うするんだ。律法を守ることによって律法の求めるところを全うするのではなくて、聖霊によって愛に生かしていただいて律法を満たすという生き方へ導かれる。私たちの古い自分は死んで、聖霊によって今歩ませていただいているからです。使徒パウロという人が本当にこのような力強い言葉を言えるというのは、パウロ自身が本当に自分の弱さを徹底的に、逆説的なんですけど、自分が弱いっていうところに徹底的に生きているからだと思います。だからこそこの地上の主イエスが来られるまで、神の国がこの全宇宙に満ちるまで、私たちがこの地上の生涯を歩んでいくときに、ちゃんと地に足をつけて生きるために 私たちは本当に弱くて祈ることも知らない、この肉の欲に負けてしまう弱い自分だからこそ、私たちの救い、私たちの洗礼とキリストイエスの十字架の出来事をいつも原点にして、そして25節、私たちは霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。私は言う、霊の導きに従って歩みなさいと。ここしか私たちの生きる道はないんだと。で、私たちはもう霊の導きに従って生かされている、生きているんだから、その私たちのすべてをこの霊の導きに従わせようということです。それは私たちが意思が与えられているから、ロボットではありませんから、私たちの意思も信仰によって霊に従う。で、これ前この箇所を学んだ時にご紹介したんですけども、あ、そうだったなと思ったのは、この前進しましょうというのは、聖霊に足並みを揃え続けていこうと訳すことができて、この前進するという動詞の意味は、ムカデ競争のように、今運動会もね、コロナでなかなかできなくなりましたけど、ムカデ競争のように、その前の人の肩に両手を置いて、そしたら前の人が行くように後の人は行くわけですよね。で、前の人の肩に両手を置いて、そして神の霊のにムカデ競争をするように、列から出ないように出発すると。そしてゴールを目指して絶えずその聖霊の働きに足並みを揃え続けていく、そういうイメージなんだそうです。で、これが二人三脚だと別の動詞になるそうです。同じ前進って、もしかして日本語では一緒でも、二人三脚で横並びじゃないんです。この動詞は縦並び、ムカデ競争のように、私たちは、キリストの両肩に自分の両手を置いて、キリストが歩まれるままに、キリストの後に従って自分も前進していくと。そのようにキリストにしっかりつかまり、キリストも私たちをしっかり捉えてくださる、その時に私たちは愛に生きることができる、身を結ばせていただける。そして私たちが、26節にあるのは、うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりするのはやめようと。これはしてはならない行いを戒めているわけです。うぬぼれてというのは、虚栄に染まるという訳もありました。虚しいことを追い求めて、そして他の人にお支配しようとしたり、また他の人に妬みを起こしたり、そういうことはやめましょうと。霊の導きに従って生きるときに、そのような生き方からも解放される。ですから、こうキリスト者にある自由、それは愛によって使える自由、そしてその愛は聖霊に言わなければ私たちのうちに働かない、そしてそのように働いた私たちはキリストの体である共同体でどう生かされるかと、次の6章に進んでまいります。私たち愛に生きて、ただ一人孤独になってるんじゃないんです。愛し愛されて、聖霊の導きの中、聖霊の列にみんなはみ出さないようについていく、そのお互いがどう生きるか、どのように思い合って生きるかと、次の第6章、キリストの体である信仰共同体に生きるというテーマに移ってまいります。念頭にあたって、このように教会の歩みへの御言葉を聞けることを感謝していきます。お祈りをいたします。主なる神様、皆を賛美いたします。どうぞ私たちは霊の導きに従っても生かされているのですから、そこからそれることなく、聖霊の後にその列に続いて前進させていただけますように、聖霊の結ぶ実があるということを、私たちにそのような恵みをくださるという神様の愛を喜んで共に歩ませてくださいますように、 尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美歌411番を賛美します。411番。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
父なる神様、今日の聖日に素晴らしい聖典と、この会堂で礼拝を守る機会を与えられたことを感謝いたします。今日は、金田先生を通じて聖霊の導きに従っていくことによって私たちの人生が実を結ぶものになるということを教えていただきました。私たちそれぞれの人生はささやかなものですけれども、聖霊の導きが与えられていることによって何らかの貢献を社会の中ですることができ、私たちもその中で生きがいを持てるということを心より感謝いたします。世の中ではコロナ禍の第6波が急速に、押し寄せております。なかなか、我々の苦難、長く続いておりますけれども、どうか、この困難を、超えていくための力と知恵を私たちにお与えください。特に、健康を害している方、あるいは経済的に苦労している人のもとにあなたが望んでくださり支えてくださいますように。ただいま捧げました献金、わずかなものですけれども、どうかあなたの御心に沿ってお持ちください。この祈りを主イエスキリストの御によってお捧げいたします。
唱詠賛美歌の29番を賛美して祝祷構想を持って礼拝を終わります。 賛美歌29番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。